ゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。ここからは楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
そして今週のゲストは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師田正幸さんです。土師田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しかし動きませんね。
そうですね、日経平均今日も2万9000円で乗せきれなかった。
ひっくりとも動かない。
そうですね、
為替の方も苦情ばっかりだよ。どうなってるんだと。
え、苦情が来るん。
いや、運用者のぼやきだよ。
あ、動かないと。
まあ、いくつかそこら辺なんで動かないのっていうところも含めて、はい、ちょっとこの後のコーナーで解説していこうかなというふうに考えてます。
はい、じっくり伺っていきたいと思います。そして石原さん、私ちょっと気になるニュースがあったんですけど、中米エルサルバドルでビットコインを法定通貨にするための法案が国会に提出されたということなんですよね。
最悪ねっていうのはね、はい、インフレに対処するのにビットコインしかなくて、はい、これでね、その当然自国通貨が価値を失うことに対して当局はね恐れてますから、両替するのも金額がリミットがあるの。例えば日本円だったら2万円までとかさ、はい、そうすると基本的にはビットコインでヘッジしようとかそういう話になるんだけど、逆にね、そのネタとは逆に今世界的に起こっとることは中央銀行のビットコイン包囲網、特に中国、はい、でインドもまあ昔から言ってるし、まあ、中国は2013年からね、あんなもん法定通貨でも何でもないと。で、黒田さんもそれに最近乗っかってきて、はい、ビットコインは危ないみたいなことを言い出して、で最初はまあイーロン・マスクのツイートから大暴落しとるとか言われてるんですけど、はい、実際にはですね、その、中央銀行の、暗号資産包囲網というのが行われて、それで機関投資家が今までビットコインもまあインフレヘッジに有望だっていうので投資してたのを引き上げてゴールドに移してる、まあそういう流れがあってね、
はい、
で私はビットコインっていうのはね、例えば銀行の口座持ってない人でも、はい、例えば私がどっかに移住しようと台湾に行こうとかね、何とかに行こうと、で銀行の口座も何も持ってないと、外銀の口座もね、はい、そういう人にとっては結構有望なあれなんですよ、
はい、実際このエルサルバドルでは国民のおよそ7割が銀行口座を持っていないということなんですよね、うん、
そういうね、だから日本人の発想からしたらなんじゃそれっていうことになるんだけど、そういう国もまだ、はい、まあだから逆にフロンティアなんだけどね、そういう国に投資するに、アフリカとかね、だけどどういうんですか、ちょっと私はマリナルがそのニュースを持ってきてあっと思ったんだけど、
はい、
なんだっけ、アメリカの司法省はこの前石油パイプライン の, なんだっけ、会社がハッキングされて身代金要求されて5億払ったと、はい、で取り返したっていうのが昨日報道された。 NHK
ニュース出てましたね、昨日、はい、
あれはね、はい、ビットコインにとってはすごい打撃的ニュースなんですよ。
そうなんですか。
匿名性も何もない、犯人捕まったと、ウォレットが見つかったって言うんだから捜査して、はい、今まではビットコイン消失しちゃったと、どっかがハッキングして盗まれたと、そういう事故がたくさんあったじゃない。犯人全然捕まってないんですよ、誰がやったか分かんないと。ところが誰がやったか突き止められるってことが分かった。
そういうことですか。
じゃあビットコインアノニマスだったのに、匿名でね、誰がやったんで犯罪に利用されてたんだけど、不正送金とか、それ突き止められる可能性があるということで引くわけですよ、
はい。
だからなんかややこしい世の中になっていたなと。
どうなるんでしょうね。
まあマリナルがなんだっけ、私が先週ツイートしといた、
はい、
同時コインの、ね、パロディのね、マリナルが猫持って月へとやって、
あれは石原さんがあの画像作れて言ったから
です。あそこら辺がもうやっぱり潮目の変化でしたね。
そうかもしれません、はい。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか。高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。 相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田正幸さんに今後の日本株の見通しについて伺っていきます。土田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、オープニングでもお伝えしたように、はい、まあ、日経平均ですよね、まあ、なかなかこう2万9000円台からなかなか上に行けないみたいな。
そうなんですよね。ここしばらくあまり動かないなっていう印象ですよね、
は
い。
実際にこうチャートなんかを見てみますと、はい、多分かれこれ2週間ぐらい2万9000台をトライしては跳ね返されてみたいな形が続いてるんですね、
はい。
で、まあ、チャートをこう見ていただければお分かりかと思うんですけれども、出ましたね、チャートが、うん。まあ、5月に急落してから、まあ、順調に日経平均戻してきたわけですね。まあ、国内でもようやくそのワクチン接種というのがこう進んできまして、はい、いわゆるこう正常化期待というところで、まあ、株価戻してきたんですけども、この2万9000どころというのが、このいわゆる出遅れ修正の中の、まあ、買い戻しから買い上がりのですね、まあ、節目と意識されているのかなと。でしかも3ヶ月間のですね、値動きの中心線である、まあ、緑色の75日移動平均線、ここも抜けきれないと、うん、言ったところですので、ここを抜けてくればですね、直近高値2月16日と3月18日ここを結んだ、まあ、上値ラインを超えてくれればいいなみたいな状況ではあるんですけど、なかなかそんなムードにならないという状況ですよね。じゃあなんでこう上値重たいのかなというところ
なんです。なんでこんなに重いのか、
特に今週メジャー SQ があったりするので、まあ、ちょっとした材料をきっかけにですね、需給の思惑が働いて、まあ、株価水準がこう飛ぶような動きだってもおかしくないんですけども、なかなかそうならない、まあ、理由の一つとして考えられるのが、うん、まあ、信用残ですね、
はい。
で、信用残の状況もちょっとまとめてきたんですけれども、5月にですね、株価が急落したときに、
はい、
信用改ざんですね、まあ、多少減ってはいるんですけれど、なかなか減りきらないっていうんですかね、はい、ずっと高水準、まあ、3兆円を超える状況でずっと推移してるんですね。でかといって売り残もですね、まあ、微妙にこう増えたり減ったりみたいな感じで、要は高い水準で改ざんが積み上がってる状況がずっと続いてると。
あ、はい、ほら、それで、まあ、切るほどには下げてないんで。
そうなんですよ、
みんな持ったままだ。
おっしゃる通りでして、この表には評価損益率出してるんですけども、だいたいこれで 10% を超えてくると、うん、まあ、お衣装が出始めると言われるんですけど、まあ、投げ上げると
言われる水準ですよね。
そのちょっと手前ぐらいでずっと推移してるんです、安定的に。
ほう、
ある意味安定はしてるんですけど。
そうですね。で、まあ、信用倍率の方も見ても、まあ、2月3月ぐらいまでは3倍台だったのが、まあ、4倍5倍ぐらいでずっと推移しているというところで、はい、おそらくその5月の急落の時にもですね、下がったところ買い向かった投資家さん多かったんだと思います。で、まあ、評価損益もですね、そんなに悪くなってない、つまり比較的余裕がある縦玉が積み上がった状態がついてるわけなんですよ、はい。となってくると、ここから先の株価上昇というのは、この今買ってる人たちが利益出てきますんで、戻り待ち売りが出やすいと。
ああ、そうなりますね、
はい。逆に、
まあ、
やれやれ売りだよね。
で、ここから株価が下がってしまうと損が出始めてしまいますんで、下げを加速させてしまいかねないというところでですね、 まあ、今こう上げたり下げたり繰り返している状況なので、まあ、この今改ざん積み上がっている改ざん動きづらい状況なのかなというところが1点目ですね。
これ上がり出したら売りも出ますけど、下がり出したらそれはそれでまた売り出てきそうな感じですよね。
そうですね、今その評価損益率悪くなってないので、この数字が株価下がると悪化していくじゃないですか、はい、となってくると投げといいますか、まあ、一旦ポジション閉じようかみたいな動きが出てくる可能性があるというところで、はい、一旦方向性が出てくるとですね、多分日経平均って動き出すと思うんですけども、今のところその状況にはなってないということですね。あともう一つなんですけれども、はい、日経平均のですね、ウェイトが高い銘柄、ソフトバンクですとか、はい、ファーストリテイリングですとか、はい、
東京エレクトか
アドバンテストとかですね、はい、ちょっと主だったもの4銘柄ほどチャートを出してきました、
はい、
で、まあ、東京エレクトかアドバンテストというのは注目するのはこの200日同平均線ですね、オレンジ色の線なんですけども、はい、今の株価と200日同平均線、結構株価が200日同平均線も上にあるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、かなり高いところで推移してるんですね、
はい、まあ、いわゆるこれらの銘柄というのは半導体関連ですので、はい、まあ、楽天証券の今中ってアナリストも詳しいんですが、
はい、
はい、まあ、まあ、半導体関連というのはまあ国策でもありますよね、この分野強化してきますよ、
まあ、ネドとが動いて TSMC と、ね、日本企業とのやらせて、はい、まあ、うまくいくのかどうか知りませんけど、
はい、まあ、頑張ってるんですけども、緑の線の75日同平均線水準まで一応押されてはいるというところですね。で、問題なのがソフトバンクグループとファーストリテイリングですね、
はい、
この2銘柄は200日同平均線大体、ね、1年間の値動きの中心線ですので、ここをちょっと下回る場面が増えてきていると。
これはどうし、日銀が買わなくなったからこうなっちゃったの。
そうですね、あとは、まあ、ソフトバンクはもうほぼほぼこう投資会社みたいな形になってますんで
そうですね、
しかも
ほぼほぼ
相場が良ければ投資会社なので利益めちゃくちゃ出るわけじゃないですか、
うん、
でソフトバンク直近の決算でものすごく4兆円超えるような決算出してきましたけども、その前は赤字だったというところで、
はい、
相場次第で利益が増えたり減ったりしてきますよね、
うん、
ただ日経の会社情報とかで見ていくと、まあ、ソフトバンクグループ自体は業績予想を出してないんですけれども、はい、おそらく日経平均を算出している、まあ、日経平均の方のこの業績予想、多分4兆円ぐらいを想定して予想 PR を出してますんで、なんていうことトピックスが16倍台ぐらいの PR に対して、日経平均が多分14倍とか13倍とか、そこら辺を行ったり来たりしているんですけど、なので、まあ、このままソフトバンクは4兆円を稼げるんであれば、割安と言えるんですけども、分からないじゃないですか、
うん、なので相場のもんだからね
なので手掛けづらくなっているというところと、あとこの高ウェイトの銘柄で、まあ、方向性がバラバラになっていると。
そうですね、半導体の今出ている中では2銘柄、東京エレクトロン、アドバンテストは、
まあ、半導体はだから
頑張ってるんですけど、
不足もあって国策にも乗ってるっつって買いやすいんだけど、
はい、
まあ、上の2銘柄は日銀が買わなくなったん で、
そうです、ね、
でさっき言ったような個別のそういう事情も今言ったようなあってね、
はい、
まあ、ちょっと引いちゃってるんだろうな、おそらくね。
そうですね、まあ、これ4銘柄紹介したんですけども、はい、例えばダイキンなんてのも結構ウェイトが高い銘柄なんですけども、ダイキンもこのソフトバンクグループとかファーストリテイリングと同じように200日同平均線のところはやっぱ意識されてる
んですね。ダイキンもさほど良くないんですか。
そうなんですね、
はい、今日 3% の下げでした。
へえ。
でじゃあ日本株全体で見てどうなのかというところでトピックスを見ていこうと思うんですけども、はいはい、実はトピックス自体は調子がいいんですね。
はい、
それ日銀が買ってるからです
あ、でも
日銀日銀買ってないよね。
買ってないです。
まあ、だけど何かあったら日銀が買ってくれるからこっち買ってこうという話じゃないの。
そうですね、まあ、一つはいわゆるこう日経平均の高ウェイト銘柄も半導体とかハイテク関連じゃないですか。なのでアメリカ株の影響を受けやすいというのもそうなんですけども、うん、トピックスの方はウェイト高い銘柄で、例えばトヨタとかが結構上の方に来たりしますので、
時価総額
でね、さすがに今週に入って落ち着いてきちゃいましたけど、はい、トヨタ自体は先週まで上場来高値を更新するような動きありましたので、なので割かし今のこう物色の対象というのは業績を見て買えるものをこう拾っていくと、で割かしトピックスの中にそういった銘柄が多いというところでですね、まあ、5月に下げてから戻り基調というのは日経平均と同じではあるんですけども、チャートを見ていくと75日同平均線とか、あとはですね節目の1950ポイント、さらには直近高値を結んだ上値ラインも超えてきたというところで、チャートの形は上方向をトライしやすいと、
はい、
で、まあ、このまま上がってくれればいいんですけども、下がってしまうとですね、2月16日と3月19日とで今回つけた高値というところで、まあ、トリプルトップみたいな形にもなってくるので、
まあ、基本は三層みたいになっちゃうね、これ。
そうなんですよ。
下げ出すとそうですね。
そうなんですよ。なので、このまま上がってくれればいいんですけども、下がってしまった時にはちょっと注意が必要になってくるというところですね。ね、はい、でやはりですね、このトピックスの動きというのもいまいち強さを発揮できない、ね、やっぱり米国株市場の影響を受けているのかなというところはあるかと思います。
はい、
まあ、アメリカ株確かに強いんですよね。ニューヨークダウ S&P500 っていうのも
強いんだけど、ちょっと横ばい気味だよね。
そうなんですよね。高値圏で上げ下げを繰り返しているという状況で、まあ、相場の見方の変化に注意が必要かなというところでですね、ざっくりまとめてきたもの準備してきたんですけども、
はい、
まあ、先週末にも雇用統計発表されましたと。で、まあ、改善は見られるけども予想していたほど悪くはないね、あ、予想よりは悪かったねというところで、まあ、そこそこ回復しているというところでですね、これ経済指標とか要人発言とかにも影響されると思うんですけども、アメリカのこの経済指標が強かったりすると、まあ、いわゆるこう金融緩和の縮小懸念とか高まってきて、ハイテクとか IT 関連が売られて景気敏感株、金融株が買われるということですよね。逆に経済指標がそこそこだったりすると金融緩和が継続するよねっていう見方から、まあ、IT ハイテクナスダックを中心に買い戻されてくると、
うん、
で、まあ、ニューヨークダウとか S&P500 の、まあ、景気敏感株金融株っていうのが、まあ、利益確定売りと押し目買いがせめぎ合ってそんなに下げないみたいな状況になってきてると、はい、で、まあ、サプライズがあって、まあ、この方向性で、まあ、しばらく動いてくるのかなというところと、あともう一つがその金融緩和とかに注目しまして、いわゆるこう余ったお金どこに向かうんですか、はい、まあ、リスクマネーとして、まあ、いろんなところに向かってますよね、
はい、
オープニングでもありましたように仮想通貨ですとか、はい、ハイイールド債、あとコモディティ、
はい、
あと一部の銘柄あのミーム株ですよね、まあ、AMC エンターテイメントとかゲームストップとか、投機的な動きですよね。でここで注目してきたのが商品のところなんですね、
はい、
経済の正常化によって需要が高まって価格実際に上がってるじゃないですか。
上がってるんですよね、はい、
でただこういったリスクマネーも流れてきてるんで、
はい、
実際の需要よりもさらにその先を先取ってリスクマネーが流れて価格が上がってるっていう面が当然想定されるわけでして、で、まあ、いくつかこうチャートを持ってきたんですけども、原油と大豆のチャートですね。
はい、はい、原油と大豆のチャートです、はい、
で上の段が原油で下の段が、はい、まあ、大豆なんですけども、
原油上がってますよね。
そうですね、原油価格は、いわゆる2018年の時の高値に迫りつつあると。
そうですね、
で当時ってやっぱり株式市場も一旦天井つけたとこだったりしますし、うん、引き締めも言われてた時期なので、さすがにこの価格を超えてくると行き過ぎじゃないの感が出てくるというところと、また大豆に関してはですね、この1年で価格が倍になってます。
本当ですね、はい、大豆ってこんなに上がってるんですか。
これは
そうですね、あと大豆に関しては、
はい、
あのアフリカの方でもなんすか、ね、豚コレラ、トンコレラって言うんですかね。
あ、
なので、まあ、急いでその生産を回復させなきゃいけないというところで、まあ、大豆の絞りカスっていうのが豚の餌にもなったりしますんで、大豆 その需要が高まってるっていうのもあるんですよね。
なるほど。
それに、まあ、投機的なリスクマネーが入ってきて価格がさらに上がってるというところですよね。ま
あ、
何が言いたいかと言いますと、はい、まあ、これから日本も含めて、まあ、アメリカもそうですし、
はい、
経済が本格回復していこうという中でこういう原材料価格が上がっちゃってると先取りしちゃって、
はい、
なってくると、まあ、これからさあやろうって時に価格がものすごく上がってるんで、経済回復のスピードが抑制されてしまう可能性も、
まあ、かなりこんだけ上がっとったらコストプッシュするよね、で、まあ、ちょっと遅効性にはなるんだけど物の値段も上がってくるか、まあ、日本得意 の値段一緒で量減らすとかね
お菓子とかで多いんですよね
要は実需を反映して価格上がってるんであれば、
はい、
需要に見合った価格ってつくので値上げとかできるんですけど、
ね、
さらに今の価格って下駄が履かされてる可能性があるので、
ちょっとこう需要よりも一層高くなってる感じですね、は
い、となってくるとこっちの方面からですね、出口戦略っていうのが議論が起こってくる可能性が今後想定されてくるというところですね、
はい、
まあ、かといって、まあ、FRB もじゃあだからってすぐテーパリングしますとは言えないので、
できませんって、
はい、
借金だらけだから、
なので
国債の借り換え金利だけでも大変なんだ
なので、まあ、テーパリングを検討しているとか、
はい、
ある程度の物価上昇は許容するみたいな、
それ言わないと、はい、アングロサクソンのインフレターゲットやってる国って全部テーパリングの話してるじゃないですか。アメリカだけね、何にもそんなんやる気ねえとか言っちゃったらドルドーン来ちゃうから、
はい、
アリバイ作りで、
そうなん
ですね、会社の会議と一緒ですよ。
そういうもんなんですか。
なのでそういうアナウンスメントをこう時々挟んで
一応議論しましたと、
相場をこう上げ下げしながらコントロールしていこうという方向性を多分持っていくと思うんですね。はい、となってくると多分夏場から秋口にかけて、まあ、揉み合っていくような展開っていうのが多分メインシナリオとして想定されてくるんじゃないのかなというふうには考えてますね。
まあ、ただあのウッドショックっていうのは木材はもう大暴騰したけど今ガーン急落しとるからさ、はい、まあ商品によっては一部収まってきてるんだけど、ただインフレっぽいよね、なんか全体としては。
まあ、とはいえコロナからの正常化っていう実需が高まっていくことには変わりはないので、うん、まあ、おそらく次訪れる調整っていうのが思ったより大きくなるかもしれないぐらいだと思うんですね。となってくると次下がった局面っていうのは絶好の買い場になる可能性も高いっていうことが、まあ、結論付けられるのかなと思います。
なるほど、分かりました。ここまでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト年田正幸さんのお話でした。以上ウィークリーマーケットレビューでした。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2。マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくは、マーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ、この時間は現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります。
はい、ですね、まあ、ぼやきばっかね、もう最近さすがにね、ブローカーもちょっと頭にきとると、
はい、
あまりにも動かなくて注文が入ってこないぞと、このままでやばいと、で注文くれっちゅう電話がかかってくるか、まあ、運用者からぼやきが多いと。それはね、そうなることは大体想定がつくと、
はい、
大体毎年この時期っていうのはね、1ページのニューヨークダウのシーズナリーチャート見てもらうと、
はい、
10月末に買って4月末に売れ抜けるっていうのが株の、黄金の半年間投資ルールね。それを、はい、毎年やって複利で繰り返してるとバイアンドホールドよりずっと持ちっぱなしより成績が良くなると、
はい、
で、じゃあ6月っていうのはどういう相場なんだと、それが2ページの6月のね、米国株式市場の動向、下に出てるナンバーは、
はい、
20って出てるけど営業日数でございます、
はい、
で土日は休みだから祭日と、と過去21年6月のアメリカの株式市場がどういう動きしたかと、
はい、
これはね、まあ、SP だとかナスダックだとかラッセルだとか全部入ってるんだけど、まあ、大体似たような動きですわ、
はい、
で、まあ、月商うだうだした相場ついとんだけど半ばになんか下げてまた戻して、はい、月末に値段消しちゃうっていうのが6月相場の特徴なんですよ、
はい、
で、まあ、これはみんな知ってる、まあ、でももう株やってるトレーダーならね、で私もしんどい相場だなと、これはさすがにこんだけねボラティリティがないと、で3ページにもっと長い1949年以降の S&P500 の1年間のシーズナリーパターン、これ見てると、まあこれ、ずっと上がるような形にはなってんだけどね、株っていうのはプラスサムのゲームですから、通貨だとかね、商品なんていうのは、 何十年持ってても有利ってことではないんですよ。株だけは時間が味方する唯一のプラスサムのゲームと言われても、はい、あとはゼロサムなんです。で、まあそれ見てたら上がるんだけど、この、なんだ、6月からですね、この秋の10月ぐらいまで横ばいじゃないですか。
綺麗に横ばいですね。
で、これね、毎年アメリカの株とか上がっとるのに、この間横ばいってことはどういうことかっていうとね、
はい、
この統計をもうちょっと詳しく深掘りすると、
はい、
よくて横ばい。何があると、さっきドッシーが言ってたように、なんとかショックとか、なんとか小さい、まあ、急落みたいなのが入るみたいなのが、
はい、
まあ、あるいは大暴落したのも10月のブラックマンデーとかね、いろいろあるんだけど、あんまりいい時期じゃない。それを頭に入れて相場やらないといけないと。
はい、
だから、よくて横ばい、なんかあったら困ると。で、一番弱気な見方が4ページのシティグループのね、アナリストが、出してる、これまあ紹介したことあるんですけど、はい、パニックユーフォリアモデル、
はい、
でこんなもんね、トビエス・レコブビッチっていう人が、まあアナリストが言っとるだけだから必ずこうなるってことじゃないんだけど、はい、
投資家心理の指標っていうことなんですね。
で、早い話が、はい、今のその投資家心理っていうのはユーフォリア、もう楽観の極みにあると。
うん、これで、はい、すごい高い水準に、
そう、彼らがつけてる数字がこんなになると、
はいはい、
今後ね、1年以内に株は 100%、はい、100% っていうのは率じゃなくて、ドーンと来る確率が高くなるって警鐘を鳴らしてるわけ。
過去の例ではパニックユーフォリアモデルか、このご覧の図のように高い水準にある場合、今後12ヶ月間の間に 100% の確率で株価が下落することを示しているという、はい、
そうするとちょっと秋、はい、まあ、むしろ そこ下げてくれて、下げてくれたら秋に大きく買いたいと、さっきのシーズンなりの循環から、
うん、先ほどの土下座さんのお話にもあったように、結構の買い場になるかもしれない。私が嫌なのは、
下げてくれたらまだ押し目買いもできるし、はい、売りもできるんだけど、このままどうし10月まで横ばいやられたらたまらんでと。ま
あ、難しいですよね。やっぱ国内見てもオリンピックどうなる、で選挙の結果どうなるって、やっぱその2つイベントを通過しないといけないってなってくると、3ヶ月先の状況先取りできないっていうのが、
いや僕はね、ロシーに今日聞こうと思ってたんだ。そういや思い出したわ。オリンピック終わった後って大体不景気になるじゃん、どこの国も、
はい、
日本もなるんですか。
そうですね、まあ、多分ムードが多分一番大事だと思うんですね。まあ、五輪をやることによってその後の感染状況が増えてしまうと、掘り見たことかみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
やっぱりそのコロナ次第ですか、そこは、
はい、
なるほど、なんでやったんだみたいなしょうもない話が終わ
る。そうで、まあ、だいぶイベント自体は制限されて行うことが想定されてますんで、多分経済効果の反動っていう部分は少ないかと思いますんで、よりムードが重要されるのかなと思います。なるほど。
で、まあ、こういうことも起こりかねないと。ただね、はい、直近は、それこそまだ楽観の極みでね、
はい、
資料の5ページ。S&P のこの私の一番鈍感なトレンドフォローの、メガトレンドフォローの売買シグナル、楽天 MT4 さんのですね、S&P500 の CFD 見ると、今、チャートが赤くなってますから、これ、買いトレンドなんですよ。はい、ただし強さはないですよね。なんかじわーっと上がっとるみたいな。
そうですね。
で、下にね、ただね、もうちょっとしたら動き出すんじゃないかと思うのは、まあ、標準偏差も ADX も低い位置にありますので、ね、はい、これが一緒に上がってきて、まあ、どっちか動くんだと思うんです
けど、はい、ではこの後、まあ、YouTube ライブでの延長配信でじっくりとそのあたり伺っていきたいと思います。後半は
配当貴族銘柄特集やります、
はい、ぜひ皆さん延長配信もよろしくお願いします、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りしました。